いくよの人生の転機はチャンス。
人生の転機はチャンス。この番組はゲストさんの人生を自らの口で語っていただき、ご自身の人生の振り返り、人生観などを探っていく番組です。本日のゲストはあの文字職人の杉浦誠二さんです。誠二さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは誠二さんから、もう有名人ですけどね、自己紹介をお願いいたします。
いえいえいえ、ありがとうございます。先ほど文字職人とご紹介をしていただいたんですけれども、
はい。
ひょんなことから文字を書くことになりまして、まあ、早もう18年近くになるんですけれども、代表作はですね、どこかで見られた方がいるかもしれませんが、ひらがなで漢字を作らせてもらっておりまして、ありがとうという5文字で夢という漢字を作った夢ありがとうという作品がですね、代表作になっておりまして、他にもですね、ひらがなで漢字を作ってるんですけれども、英語で漢字を作ったり、フランス語で漢字を作ったり、クメール語で漢字を作ったりとですね、世界各国の言葉で漢字を作らせてもらったりして、海外でも個展だとかパフォーマンスなんかもさせてもらっております。で、他にはですね、またなんでこんなことを始めたのということで、世の中にない文字職人という職業を自らこう語ってですね、生み出して始めたという経緯がありまして、そんな話を学校でお話しさせてもらいましたら、
はい、
学校講演がぶわーっと広がりまして、
はい、
多い年はもう年間ですね、150とか200とかですね、たくさんの学校から声をかけていただいて、学校講演をさせて、いただいておりまして、そこからですね、いろんなところで講座やセミナーだ、企業研修だとか、まあ、そういったところにどんどん広がっていったという経緯でございます。
そう、すごいですね。日本語だけじゃないんですね。
そうなんですよ。
すごい。
時にはもの、カタカナをひらがなで書いたりとかですね、いろんなことやってます。
いろんなシチュエーションに応じて、その場その場にあった文字を書いていらっしゃる。でもまずその18年前に、そのありがとう、夢ありがとうっていうのを、ま、その18年前からできたんですか？それが最初の作品なんですか？
そうなんですよ。
うん。
なんか突然、その、この夢ありがとうに至っては、突然夢の中といいますか、なんかこう意識が朦朧としている時にパッとこうひらめいたというか、やってきたのが最初はきっかけなんですよ。
そうなんですか。どういう、その、
そうなんです、
どんな生活だったんですか、その時って。
そう、実はですね、これが生まれたばっかりの頃は、うん、まあどん底の渦中にいてですね、それまで僕は20代の頃にいろんな職業を転々としておりまして、で、どの仕事やってもそこそこうまくいきまして、いろんな賞をいただいたりとかですね、トップセールスマンだとかですね、国内表彰、海外表彰だとか、まあ、いろいろとこう、うまくいってた時期があったんですけれども、で、その後ちょっと独立をして、自分でですね、ちょっと会社をというか、事業を始めた時に、まあ、本当若気の至りといいますか、これまでうまくいっていた、なんか変なですね、自負というかプライドみたいなのもありまして、もうすごい調子乗ってましてですね、で、仲間うちでやってたんですけども、全部人のせい、仲間のせいにしてですね、
はい、
もう仲間ともこういがみ合ってですね、結果的にその会社がうまくいかなくなって、その会社を畳んだ時にもうどうしようかなと思ってた矢先にですね、僕の人生の師匠の中村文明さんに、なんで僕はこんなついてないんでしょうか、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんでしょうかと、まあ愚痴をこぼしに言ったんですよね。そうなんですよ、こうね、ついてないんです、うまくいってないんですっていう話をしましたら、
はい、
まあ、中村さんもね、すごく話を聞いてくださって、杉、なんでこういうことになってるかお前気づかんのかとこう言われたもんですから、
はい、
いやー、さすが師匠と、なんで僕はこんな目に遭うんでしょうかと言ったらですね、お前は 感謝してないからだよってこう言われたんですよ。
ああ、もう当時からずっと師匠だったんですね、中村文之さんが。
そうですね、ご覧になってたんだ。まだ僕が外資系の保険会社の、頃からお世話になっておりまして、もう本当に講師ともに、深いお付き合いをさせてもらってるんですけども、
はい、
その時にね、こう感謝しとらんからやと言われた時に、当時僕は29歳の時だったんですけども、
はい、
その言葉に噛みついたというか、師匠それはちょっと違いますよと、中村さん僕は感謝はしてますと、人からしてもらったらね、ありがとうございますって心込めて伝えてるし、人から何かいただいたらね、ちゃんとお返しもしてますと、
はい、
なんで感謝の気持ちはね表してるんですよって言うたらですね、
うん、
杉ってまだ気づかんかと、それを俺を言うとるんやぞって言われたので、どういうことですかって聞いたらですね、
はい、
次お前がやってるのは全部感謝じゃなくてお礼だと。
ああ、なるほど、お礼、そっか、いただいたものを返してる、
そうなんですよ、人からしてもらってありがとう、人からいただいてお返しって全部お前してもらってからやないかいと。
なるほど。
お前自身が何か人のためだったり、人に喜ばれることだったり、そういうことをしとるんかいなと。でもっと言うとな、お前この苦難や逆境を乗り越えたらどうなんねやって聞かれて、
はい、
いやーそうですね、これ乗り越えたら成長できるかな、もっと磨かれるかな、なんてこう言ってましたらね、だとしたらこの苦難や逆境に手を合わせたんかいと。
ほ
ー、いやーちょっととそれは言うたらですね、そやな、さっきから聞いとるお前愚痴や不平不満ばっかりや言
う
て、お前自分で言うたやないかいと、この苦難や逆境を乗り越えたらもっと成長できんねやろと、もっと磨かれんねやろと、だったらお前それに感謝せえかせんかと、こう言われた時に、まあ本当そうやなと思って、でその後ですね、だからこういう目にあんねやと、お前の感謝っちゅうのは都合が良すぎんねやと。
へ
え、気があったりとかね、それが合う人間に対しては縁に感謝やとか言いつつね、馬が合わん人に対しては何や縁を恨むと、全部お前の都合で物言うとんなと、そういうね、合わん人もおっても合う人がおってもとは言って、この出会いに全部に意味があるんと違うんかいって。
へ
え、それが感謝の気持ちや言われた時に、なんか僕は師匠に噛みついたことも恥ずかしいというか、感謝できてますって言った自分がなんか薄っぺらいなと思って、でもその帰りね、こう車の中でもうボロボロ泣きながら、うわー俺のは人に感謝したことないかもわからへんと、でそんな時に、いや俺何やったんやろ俺の夢ってと、実は僕は仕事転々としてたのも自分の夢を探す旅をしてたんですね、
はい、
俺の夢はこの仕事にあるのかなんて、で何もかもうまくいってたのに、これが俺の夢じゃないとか、もっと俺はこうなるんだとか、自分の欲や都合ばっかり考えてて、確かに俺感謝したことないかもわからんって思った時に、この夢とありがとうっていう字がピシャーっとこうやってきたんですよ。
ほ
ー、はい、
本当にもう苦しい時に、あっていう時にこう寝ながらプッて降りてきたような感じなんですか、この文字が。
そうですね、もう寝てるのか起きてるのかちょっとまあ意識朦朧というか、もう疲れ果ててた時に、な夢って何やったんやろうなとか、なんか俺は感謝したことないなとか、ありがとうって心の底からね、思ったことがあるかとか、なんかいろいろこう考えてましたら、夢とありがとうがこう結びついたみたいなのが最初のいきさつですよね。
いやなんか今の話聞いてじんときたっていうか、いや私も感謝できてないかもって本当なんか泣きそうになっちゃいました、その話。
いや今でもね、そういうことはやっぱりしょっちゅう訪れるんですけれども、なんかこう全部その点その点に対して全てをこう答えを瞬間的に出してしまって、何が正しいとか何がついてるのかっていうのを、こう出しがちですけども、それこそ人間万事採用が馬っていう言葉があるように、なんかこれがなんか次のいいことにつながっていたり、 でもなんかいいことがあった言うて、なんかのぼせてしまったり、調子に乗っていると足元すくわれてしまったり、なんかそんな繰り返しでバイオリズムで生きているのに、悪いことがあったらもう終わりだとか、悪いことあったらこれはもう全部ダメだとかって、なんか早くに決めつけてしまうと、なんかいいね、なんかこう波に乗れないんじゃないかなっていうのは感じますね。
やっぱりそうですよね、うん、こうやっぱ生きてればいい時もそうじゃ、なんか、言ってるっていう時と、こう、いや、なんか違うかもっていう時の繰り、やっぱりその波の繰り返しなんですかね。
はい、と思います。なんかね、僕もいろんな人のこう話聞かせてもらったり、ね、こちらのね、番組もちょっと聞かせてもらったりしたんですけども、すごいね、名だたる人とか、すごい方たちたくさん出て、ね、見えますが、僕もそういった方たちのところに、いろんな話を聞きに行ったりするんですけども、
はい、
やっぱりね、こう、うまくいってる人とかですね、今輝いてる人って、過去にいろんな苦しみを乗り越えた人たちなんですよね、これ。皆さん。なんで、なんかこう、苦しいっていうのは、次のさらなるこう、輝きを生むために必要なことと思うと、なんかありがてえなってこう思えるようになってきたりですね。
うん、そうですよね。ありますよね。今それで私これズームでお話聞いてるんですけど、誠司さんの左腕がなんか痛々しいんですけどね。
はい、これもね、折れた時はね、一定なとやっちゃったなと思ったんですけども。
その時はどんな感じなの？
ネタになった、
うん。ネタになったって言うんだ。ネタにあったぞ
と思う。これもネタになった。美味しいな思いまして、本当にね、ありがたいです。いろんな人からね、お前またね、ネタ作りよって、と、ね、嬉しい声をかけていただきますけども。
いや、実は私、誠司さんと出会ったのが、ちょうどね、新年の沼津でのイベントで、誠司さんが書き下ろしっていうものをされてたんです。大きな、あれは何畳ぐらいのあれ、大きさがあるんですよね。ステージの上でパフォーマンスを見せてくださったんですが、もうなんか、かっこよすぎて、なんか、普段なんかこう、元気元気って、なんか、笑顔みたいなんですけど、モード変わりません誠司さん。ステージ上がると。
それね、めっちゃ言われるんですよ。なんか、というのは、なんか、なんていうんですかね、その、文字を書いているときは、特になんですけども、僕、文字職人ということで、書道家じゃないんですよね。書道習ったことないもんですから。
そうなんだ。
はい。完全に、独学で、やらせてもらってるんですね。で、もちろんね、こう、書道家さんをリスペクトして文字職人という肩書きを僕は自ら立てたんですけども、書道家さんはやっぱり書道という、その道を極めると言いますか、その書道という、カテゴリーの中での、ね、こう、見せ方だとかいろいろあると思うんですよ。ところが私はそこを、経験もしてないし、学んでもいないのに、書家です、書道家ですって名乗るのは、なんかすごい抵抗がありまして、
なるほど。
失礼やなと思ったんですよ。とはいえ、僕も同じようにこうやって書を通じてだったり、筆を使って、なりわいとしてやらせてもらってるもんですから、僕は僕でこう、新たな自分の肩書きが欲しいと思ってですね、で、文字職人という肩書きを作らせてもらったんです。
はい。
はい、で、やっぱ文字職人で、その書道家さんとは違うよとか、言っていて、じゃあ文字職人はとなると、とはいえこう書いてる時とか文字とかですね、書に関しては、魂込めようというか、自分なりの表現をしようっていう、この思いだけは忘れたらかんなっていうのもあってですね、あの瞬間の瞬間を僕も無心になって、本当に紙と会話してというか、思いをぶつけてる瞬間ですので、ちょっとこうね、普段とは感覚というかイメージが変わるかもしれませんね。
ね、何かこう降りてくる虫、本当に心をなくしていく、なんか雰囲気を感じながらっておっしゃってたような気がしたんですけど、そうなんですか、周りの木みたいなもの。い
や、そうですね、もう本当これ不思議なんですけど、学校公演とかでも最後にパフォーマンスを毎回させてもらうんですね。で、結構ね、こうバーって書いていると、まあ先生が、子供たちがもう、賑やかに騒がしいことがあって、そんなうるさい中でも杉浦さん書けますか言われるんですけど、やっぱ書いてるときは全く周りの声が入ってこないというか。
そうなんだ。
ええ。で、もう、そこに集中して、やっぱり書いてるので。
すごい。それが、書き始めたのが18年前でよかったですか？
そうですね。その頃は書き始めって、 でとは言ってもですね、うん、まあひどい字でしたよ、へったくそでですねで、
うん、その文字がね降りてきたってありがとうで、うん、これで夢ってなる、はい、これいいなと思った時に最初からもう書道でいけたんですか。
いや最初はですね、実は僕は絵描くのはすごく好きというか、絵といっても漫画とかイラスト系なんですけれども、うんうんうん、なので最初はこうレタリングといいますかデザインのような感じでマジックで描いてたんですね。ですけどもちょっとこれ書で描いてみたいなと思って、うん、筆を握って描き始めてですね、でこれでやっていこうって決めたんですけれども、もちろんこうめちゃくちゃ字が下手くそで、
うん、そうなんだ。
最初天竺マンというのね、方が路上詩人といってこう書いてるのを見よう見まね、はい、真似をして、
天竺さん、
はい、そうなんですよ。で始めたというのがきっかけですね。
そうなんですか。いや、はい、天竺さんちょっと話変わっちゃいますけど、先日ニックにお話聞いたから天竺さんがすごく私の中に入ってて、
はいはい、
師匠というかね、お世話になったって話も聞いてるので、はい、あ、そうなんですね、うん、いや、はい、でもいきなりそのだから18年前っていうと、今誠司さん48でしたっけ、30ぐらい。
そうですそうです、うん、はい、48ですね、はい、
なんか子供の頃に原点みたいなのがあったっていうのもちらっと聞いてますが、その辺はいかがですか、今の思いと。
いや、そうなんですよ。先ほどね、こう20代の時に仕事を転々としたとか、いろんな、ね、賞をいただいたりうまくいってたっていうのもですね、実は僕は家系が父方も母方もみんなこう警察官の家系でして、でもあんたも警察官になりなさいとこう言われてきてですね、で小学校の卒業文集も中学校の卒業文集も高校も全部将来の夢っていう欄には警察官って書いてあるんですね。
そうなんですね、うん、
なんで僕はもう警察官になるっていうのをこう思ってやってきたんですけれども、
はい、
まあその父方も母方もというか、もうみんな警察官の中で育つとというか、まあこれ全部というわけじゃないんですけど、これあるあるだと思うんですけど、まあ、非常に厳しくてですね、両親が、
うん、例えばどんな感じで厳しいんでしょうか、はい、
もうね、なんかすごい正義感強いもんですから、何かね、ちゃんとしなさい、しっかりしなさい、いい加減にしなさいというような、まあ感じね。だもう今はもう全然時代がこう変わってきまして、当時はね、ちゃんとせえ、しっかりせえ、いい加減にせえから、今は多様性の時代になってきて、もうね、あれもいい、これもいいっていう、
そうですね、
なんかいろんなことが、ね、認められてきた、感じですけれども、ね、今それこそ不登校だとか、引きこもりとか、まあでもね、それでもいいんだよっていうような、
そういう教育ですよね。
そういうことを、ね、そういう支援をしていこうという感じですけど、当時僕が学校でいじめられていようが、学校どんなに行きたくなくても歯食いしばってでも行きなさいとかですね、何が何でも行くんだって言って、もう無理やりでも親に突き出されて学校に通ってたような時代ですけども、
うん、
まあそんなね、中で生きていると勉強もできなかったし運動も苦手だったし、何にもこう自分に取り柄がないと思って生きてきたので、まあ いわゆる自己肯定感がめちゃくちゃ低かったんですね。
いつ頃までそんな感じだったんですか。
いや、これが結構長かったんです。もう自分大嫌いで、もう本当に生きてることももうしんどくて、もういや、もうね、この世からいなくなりたいとか、もう人前で話すことなんてもってのほかだったり、人付き合いも苦手だったり、もうとにかくもう自分嫌いだったんですよ、
うん、
でもすっごいしんどかったです、ね、そうなんですね。それでとはいえ、これやっぱり生きづらいので苦しいので、
うんうん、
なんか自分に自信をつけたいなという中で、こうある種社会人になった時に、
うん、
仕事で結果を出したら自信がつくんじゃないかと思ってですね、
なるほど、
うん、それでまあ心の穴を埋めようというか、20代の時にバリッバリ仕事をやって、
はい、
で仕事で結果が出るとなんかこうね、嬉しくなったり、心の穴がちょっと埋まったような気持ちになって、
うんうんうん、
こう仕事に打ち込めたんですよね、
うんうん、
なのである意味幼少期の時のすっごい苦しかった、自分が大嫌いだった過去が、そういう、まあ、モチベーションにつながってたみたいなところもありまして、
うんうんうん、
で、まあ、仕事頑張ってたと。
なるほど。あ、なんか、小さい時にやっぱりその、いいんだよじゃなくて、やっぱり、こう、常に厳しい、うちも厳しかったんですけど、やっぱり厳しい中にいると、あ、ちゃんとその、親のためにとか、なんかその、なんだろう、自分のためにっていうよりも、やっぱり怒られないようにしようとか、なんかやっぱそういう気持ちって出てきますよね、きっと。なんかちゃんとしなきゃって。
めちゃくちゃ
苦しかったですね、それ。え、せいさんって何人兄弟なんですか？
3人男兄弟の長男です。
長男なんだ。じゃあ一番期待がかかるとこですね。
そうなんですよ。だからね、長男なんだからとかね。
なるほど。
あんたが一番お兄ちゃんなんだからしっかりしなさいとか。もうやっぱそういう、こう、責任感というかですね。まあなんかそういうのも強くありまして。なんでね、すごいこうしんどかったんですけれども、でもね、これ本当に今思えばですが、もう本当に今むちゃくちゃ楽しくて、いろんなところにね、呼んでいただいたり、好きなことばっかりさせてもらったり、反動で、もう毎日毎日楽しいんですけれども、とはいえ、あんだけ自分が大嫌いで、この世からいなくなりたいとか、生きてる心地がしないって言った、幼少期から、今めちゃくちゃ、こう、ハッピーです。今自分もすっごい大好きだし、もう、ね、幸せって本当に感じれるんですけれども、
はい。
なんでそうなれたのかっていうことを、ある意味、なんかこれお伝えするのがお役目かなみたいなところもあったり。
子供の頃に厳しい家庭で育ち、自己肯定感が低くなっていく。その心の穴を埋めようと、仕事に精を出して成果も出しますが、途中でうまくいかなくなってしまいました。メンターの中村文明さんからは、感謝が足りていないと一括。生きづらいし、人と関われないし、自分が大嫌い。そんな過去を持つ誠司さんですが、今は毎日が楽しくて楽しくて仕方ないと話してくださいます。さあ、この話の続きはどうなっていくんでしょうか。
人生の転機はチャンス。皆さん、どんな感想をお持ちでしょうか。インタビューであなたの人生観や仕事観を浮き彫りにする番組です。ご出演希望の方はどうぞホームページ問い合わせフォームからご連絡くださいね。お待ちしております。それではまたお楽しみに。